それではこの朝は生ける神に立ち返るように、生ける神に立ち返るようにという御言葉、題で、御言葉を問い継がせていただきます。先週私たちはピシディアのアンテオケ、これはシリアのアンテオケとは違います。あのピシディアというところの地域のアンテオケにおいて、パウロとバルナバが語った救いの言葉、良い知らせ、イエス様のことですね。救いの言葉に対する、それを聞いた人々の応答を見ました。永遠の命に定められていた人々はそれを聞いて喜び、神の言葉を賛美し信仰に入った。そして喜びと聖霊で満たされていましたね。それがあっての主の言葉がその地方全体に広まったということをお話しました。で、一方、パウロたちの話に反対したユダヤ人たち、つまりパウロは言いました、あなた方自分で自分を永遠の命にふさわしくないものと決めた。この人たちは町の上流階級ですね、力のある人、その上流階級の人たちを先導してパウロたちを迫害させ、その地方から彼らを追い出した。今日もその続きになりますけれども、アンテオケを追い出されたパウロたちはイコニオムという町に行きます。そこはそのアンテオケから南東ですね、南東144キロに位置し、エペソおよびローマへのこの洋路の途中にあるところ、あることから昔から栄えていた。そのエペソ、ローマに行くための道のその途中にあるところですから、町ですから昔から栄えていた。今日の1節から7節までに そこでの出来事が記されています。またそこからさらに、イコニオムからさらに南へ40キロのところに位置するルステラという町での出来事も8節以降に記されていますので、前の地図をお願いします。見えない方はどうぞご自分の聖書で確認してください。ルステラ、見えますか？左の上ですね、アンテオケからイコニオム、赤い星、そしてその下ルステラに行ったっていうことですね。覚えていただきたいのはこの144キロっていうのは、まあ、車ではまあまあそんなに、まあ、知れてるわけじゃないですか。 1,2 時間あれば着くわけですけれども、徒歩ですからそんな近くはないわけですよね。そんな近くはない。また今後も見ていく中に、そのことをユダヤ人たちが後でパウロたちを追いかけてくるんですが、すごいことだと思う。近場だったね、隣の町だったら100何十キロも超えたところまでも追いかけてくるっていう、ようなことを見ますから、このことを覚えていただけたらと思うんですね。聖書を見ていきますが、1節2節のところ、イコニオムでも2人は連れ立ってユダヤ人の街道に入り、話をするとユダヤ人もギリシャ人も大勢の人々が信仰に入った。しかし信じようとしないユダヤ人たちは異邦人たちをそそのかして兄弟たちに対し悪意を抱かせた。ここでもパウロたちはユダヤ人の街道にまず入り、そこで御言葉を語る。するとユダヤ人もギリシャ人、このギリシャ人はまあおそらくユダヤ教の改宗者ですね、街道にいたわけですから、このユダヤ人もギリシャ人も大勢の人が信仰に入るわけです。ところがここにも良い知らせを信じようとしないユダヤ人たちがいて、彼らは異邦人たちをそそのかしてパウロたちに対して悪意を抱かせる。けれども3節、それでも2人は長らく滞在し、主によって大胆に語った。主は彼らの手に印と不思議な技を行わせ、御恵みの言葉の証明をされた。この時点で、反対者たちは悪意を抱くことはあっても、ね、パウロたちに対して悪意を抱くことはあっても、実際に手を下すことはなかったんでしょう。ですからパウロたちは、その主によって大胆に語り続けるわけですね。この長らくっていうのが実際に、どのくらいの期間であったかはわからないけれども、その彼らが語り続ける中で主もまた 主もまた彼らの手に印と不思議な技を行わせることで、その御恵み、その主の恵みの言葉、この御言葉の証明をされた。つまり人々は主の言葉を聞いただけではなくって、この印と不思議、力ある技を通して、彼らは体験的に主の言葉を知った。主が生きておられることを知った。4節から7節のところ、ところが、いいことが起こっているわけですよね。ところが、町の人々は2派に分かれ、ある者はユダヤ人の側につき、ある者は人たちの側についた。異邦人とユダヤ人が彼らの指導者たちと一緒になって、人たちを恥ずかしめて、石打ちにしようと企てたとき、2人はそれを知って、ルカオニアの町であるルステラとデルベ、およびその付近の地方に難を避け、そこで福音の宣教を続けた。パウロとバルナバの宣教を通して町の多くの人が彼らの側につくようになった。要は信じるようになったわけですよね。そして町は、彼らにの側につく、パウロたちの側につく者と彼らに反対する者たち、その彼らにつく者とで2派に分かれた。緊張しますよね。もう分裂したわけです。で、そのような中で反対者たちは、この人たち、パウロたちのことを恥ずかしめて、石打ちにしようという計画を立てる。石打ちですからね、石打ち。石打ちですから、まあ、他のところは迫害っていうのもどんな迫害かって思うわけですよね。でもここでははっきりと石打ちにして、しようとしたっていうことですから、それは彼らの律法に従って、要はパウロたちが神への冒涜者だ。神を冒涜するものだ。イエス様も、あなたは神の子ですか、キリストですか、はいって言って、ね、神の冒涜として、ね、もう、これ以上証人が必要かで、これ以上ね、裁き必要かって言って、十字架につけようとしたわけですよね。十字架につけたわけですけれども、彼らはパウロたちを石打ちをしようとしたわけですね。殺そうとした。けれども、その企てを、そのパウロたちは知ることになり、ルステラとデルベ、およびその付近の地方に難を避け、そこで福音宣教を続けた。これまでも見てきましたが、このところからも、神様は迫害をこう避けることは禁じてないことがわかりますね。もう誰かがもうあなたを殺そうとする、何かあれしたらね、やってみなさいよって言ってね、右の方を叩かれた、左の方を出してってね、ね、あなた何が欲しいのよって、もうこれでもか、これでもかって言って喧嘩をしに行くみたいな感じでね、もう何が何でも逃げるなみたいなではないわけですよね。企てを知ってパウロたちはそれを避けた。ですから神様は迫害を避けることを別に禁じているわけではない。もちろん人を恐れて、人の顔を恐れて、迫害を恐れるゆえに福音を語らないというならば、それは問題ですね。皆さんをしてですよ。私も含めて私たちをして、人を恐れ、そして迫害を恐れるゆえに福音を語らないならば、それは問題です。なぜですか？言うこと聞いてないからですか？律法を守ってないからですか？もしそっちに行くと、語ってない、語らないと怒られる、語らないと罰せられるって言って語るようになります。福音を、これはいい福音、いい知らせなんですよって言って、語らないと私は災いだって本当にならないんですよね。その義務的にやろうとしたところで何が問題ですか？その人にとってイエス様が福音となっていないからです。わかります？イエス様が福音と良い知らせとなっているならば、この人がどうこうって嫌ですよ。迫害は嫌なんだけれども、この良い知らせを知ることで救われるわけでしょ。罪許されるわけでしょ。滅びから救われるわけじゃないですか。そっちの方が大きくなるゆえに私たちは伝えるので、人を恐れてとか迫害を恐れて語らないっていうのはイエス様が福音となっていないっていう証拠です。私が言ってんじゃないですよ。そういう事実を言ってるまでですよね。そういう意味でそれは問題なので、イエス様を見出す必要がある、福音を知る必要があるわけじゃないですか。でも福音を語る中で反対する人がいますよね。 それを受け入れがたい人、反対する人、その人から迫害されるのを避けることは、まあ、当然のリアクションでしょうね。喧嘩するわけじゃないんですか、やり返すわけじゃないんですから、ね、避けたらいいと思うわけです。このところからも。ただ、じゃあパウロはいつも避け続けたのか。今日はその箇所見ませんが、次のこの続きですよね。次の箇所に記されているように、パウロはこの後石打ちにされるんですよ。さっき言いました。追いかけてきたユダヤ人たちによって、この群衆で静まった後、ユダヤ人たちが現れて、この群衆を巻き込んで、彼は石打ちにされる。もう死んだも当然のだと思って町の外に出される。またその後の驚くことは、また次週お話しますけれども、つまり難を避けることができる時もあればそうでない時があるということです。どうしようもない時があるわけです。迫害にもう受けるしかない時があるわけですよね。ただ私たちに与えられている使命は福音を語ること。迫害がどうこうとかそっちの忍耐は必要ですよ。でも私たちはそこにフォーカスっていうよりも、私たちの使命はこの福音を語ること、イエス様を語ること。迫害者たちを何が何でも力ずくでね、反対するからこそもっとなんかね、こう燃えてきて、その何が何でも力ずくで悔い改めさせてね、救いに導くことではない。これでもかこれでも悔い改めろって言って喧嘩しながら相手をね降参させるとかではない。それは主がなさること、聖霊様がなさること。罪を悟らしめ、滅びを見せて、そこではダメだよ、悔い改めへと導かれの主のなされること。御言葉を語ることは私たちでも、人の心に働きかけられるのは主ですね、神様です。ここで起こっていることは、それは以前のところピシディアのアンティオケで起こったことと似ていますね。つまりイエス様の良い知らせ、救いの言葉が語られるときに、そこには信じる者がいれば反対者たちもいるということ。ユダヤ人だから必ずしも反対するわけではなく、異邦人だから必ずしも信じるわけではない。御言葉を聞き、それを喜び賛美する、神の御言葉を褒めたたえる人は信仰に入る。御言葉が何度語られても聞く耳のない人は主を拒む。そしてそのことは今日も同じです。この時だけじゃなくて今日も同じです。ですから私たちはどれだけの多くの人が教会に加えられたかね、その数を数え、その結果という意味において、それを見て、あ、結果はどうかっていうところに私たちが一生懸命、あ、結果はどうなったんだ、結果はっていうではなくって、結果は主に委ねて、要は私たちはどれだけの人に御言葉を語り続けているのかというこのプロセスにもっと重点を置くべきですね。私たちはコントロールできない。誰が信じるか信じないかは。でも、語るかどうかは私たちの問題なわけですよね。ですから、そこに私たちはフォーカスしないといけない。語っていなければ、誰も聞くことができないゆえに、信じる人は起こされない。でも、語り続けるならば、イエス様が来られてないということは、まだ救われた、そういう意味で選ばれた人々はまだ残されているわけじゃないですか。語り続けるならば、信じる者は必ず起こされる。私たちには誰が主を信じるかわからない。でもだからこそ御言葉を語るべきであって、もし私たちのうちに主の御言葉を喜び賛美する心がなければ、皆さんあなたのうちにもし主の言葉を喜び賛美する心がなければ、心があるならば御言葉を語るわけですよね。ごめんなさい。で、それがあれば、御言葉を喜び賛美しているならば、それが語るわけです。でも反対にそれがなければ、誰も御言葉は語らない。語ったとしても、義務的に、いやいやに仕方がないからで、それではこの福音の喜びは伝わらないですよね。ですからそれも私たちに返ってくる。皆さんどうですか？今日あなたのうちに主の言葉を聞いて喜ぶ、主の言葉を賛美する心がありますか？ 聖霊によって語られた、聖霊によって使わされた、聖霊によって満たされていたパウロとバルナバは御言葉を賛美する者たちであったので、彼ら自身ですよ、であったので、どこであったとしても、牢屋の中であったとしても、人々が、ね、裏切っていく中であっても、彼らは御言葉を語り続ける。8節から10節のところ、ルステラでのことであるが、ある足の利かない人が座っていた。彼は生まれつき足の苗た人で歩いたことがなかった。この人がパウロの話すことに耳を傾けていた。パウロは彼に目を留め、癒される信仰があるのを見て、大声で、自分の足でまっすぐに立ちなさい、と言った。すると彼は飛び上がって歩き出した。ルステラにはユダヤ人があまりいなかったのか。ちなみに少しあれですが、テモテの出身ですよね。今日はそれだけにしておきますが、テモテはここのルステラから出てるわけですけれども、ユダヤ人があまりいなかったのか、パウロたちがユダヤ人の街道で御言葉を語ったとは記されていない、ここのルステラでは。ですから、それがどこであったかはわからないんですが、ただパウロがどこかで話している中で、それに耳を傾けていた人がいた。で、この人は生まれつき足の苗た人で、歩いたことがなかった。パウロは彼に目を留めて、癒される信仰があるのを見て、彼を癒したっていうわけですが、皆さん、癒される信仰って、どんな信仰ですか？皆さん、あなたはお持ちですか？癒される信仰。いや、牧師の信仰が小さいからだよ。牧師のね、祈りのパワーが少ないからだよ、じゃなくって、パウロはその人に癒される信仰があるのを見たっていうわけですよね。ちなみに、ヤコブ書ですかね。ヤコブだと思いますが、で、やめる人は長老たちを招きなさい。招いて祈ってもらいなさい。だから、黙っていて長老があの人は病気かもしれないって突然現れたじゃなくって、祈りが信仰を通して声を出す、祈ってください。私も祈りますっていうのがあって、長老はそこに現れることができるんであって、ね。だからそのフォーカスは、それを受け取る側ですよね。どうですか？癒される信仰。パウロはこの人のうちにその癒される信仰を見たというのですが、果たしてそれはどのようにしてであったんでしょうか。なんかわかるんですかね、癒される信仰。例えば福音書には12年間長血を患っていた女性がね、もう長いことお医者さんにもかかるんだけれども全然癒されない、もう財産はなくなってもう惨めな状態になっている、そのこの女性がイエス様の服に触ることでもできれば癒されると信じた時に、それを実行することで彼女が癒されたことが記されていますね。あなたの信仰があなたを救った。また百人隊長が自分の部下の癒しを信じて、イエス様にお言葉をください。ね。いやいや、来てくださらなくていい。お言葉をください。と求めたときに、彼の部下は主の言葉によって癒された。彼らの信仰を思うとき、あなたはそこに何を見ますか？この両者の共通点、それはイエス様にはそれがおできになる。イエス様にはそれがおできになる。この方は癒すことのできるお方。つまり神様なわけじゃないですか。人だと思ってないわけ。神様、メシア、聞いて、そうだと思った、信じたところですよね、共通点は。服に、でもね、服に触ると癒されるとか、言葉だけで癒されると信じることは、どうですか皆さん。そのように皆さん信じてますか。ねえ、お相撲さんの体に触るとかってね、触ったらなんかってあるかもしれない、日本ではね。でもイエス様の服に触ったら癒されるとか、イエス様が語った言葉だけで癒されるって、皆さんそんな信仰をお持ちですか。ちょっと間違えたら、いやいや、そんな信じ方おかしいんじゃないかとも思ってしまいますよね。でも聖書にそれが書かれてあるわけです。で、ね、 どうでしょう、イエス様のことを知らない人にとってはそれは馬鹿げたことでしょ。本当にそんなんで死ん、ね、癒されるの。もちろんお医者さんは大事ですよ皆さん。私はお医者さん対イエス様って言ってんじゃないですからね。お医者さんに行ってください、必要な時にはね、もちろん。でもその根本的な意味で、体が何度癒されても本当に全体的なヒーリングがなければ、私たちは何度でも病気になるし、何度生き返っても本当にこの霊的に永遠の命を受けていなければ、結局墓の中に終わるわけじゃないですか。でもイエス様のことを聞いた時に、この人々はイエス様のことを聞いたわけです。まず語られて、直接であろうが他の人々が語っているにしろ、それを聞いた時に彼らはイエス様をそのようなお方として信じた。そして信じた彼らは主によって癒された。ここでパウロが見た癒される信仰とは、そのようにしてイエス様に期待するものであったと思うんですね。いや私にはできない、私はそうなるかわからないって、私じゃなくてイエス様、あなたがそのようなお方だったらあなたにはそれができると信じる信仰、期待する信仰だったと思うんです。つまりパウロが話していたこと、それはイエス様のことについてであったはずですよね。そしてイエス様のことが語られるところでは、当然父なる神様のことが語られる。いかに主が素晴らしいお方であり、恵みと誠とで満ちた方であるかが語られていたことでしょう。この足のなえた人はその語られることをそのまま素直に信じたのではないかと思うんです。その証拠としてパウロに、自分の足でまっすぐに立ちなさい、歩いたことないですよ、今までも見た、何度か見てきてますよね。ペテロたちも足のね、歩けない人を癒したところから、こう三章、使徒の働き三章でこうスタートして、癒しからスタートしていくわけですが、自分の足でまっすぐに立ちなさいと言われた時、いやそれはできません、歩いたことないんです。わからないです。歩いたことないんです。私には無理です。と彼は拒んだんではなくって、彼は立ち上がった。彼が飛び上がって歩き出したというその事実ですよ。その書かれている。ということは、彼がその語られた言葉に従ったということです。その途中、たとえどうであったとしてもね、どういうやり取りがあってあったとしても、彼が自分で立っている現実というのは、彼が立ったからなんです。ペテロの時には御言葉語らずに、私たちを見なさいと言って起こした状況でしょ。でもこの時彼は御言葉を聞いて、もうイエス様を信じるその信仰、それがあったので、パウロは命じて立ちなさいと言って、彼はいやできないじゃなくって立った。すごいことですよね。信じたらもう癒されてるんです。いやまだ私は癒されてない、許されてないって言うってことは信じてないわけです。責めてるんじゃないですよ、私もそういうことがあるわけ、まだ癒してください、許してくださいって、いやいやもう許された、イエス様の打ち傷によって私たちは癒された。ところがこれ良い出来事ですよね。良い、もう救いが来たわけですよ。ところが11節から13節のところ、パウロのしたことを見た群衆は声を張り上げ、ルカオニア語で、神々が人間の姿をとって私たちのところにお下りになったのだと言った。そしてバルナバをゼウスと呼び、パウロが主に話す人であったので、パウロをヘルメスと呼んだ。すると町の門の前にあるゼウス神殿の祭司は、王子数頭と花飾りを門の前に携えてきて、群衆と一緒に生贄を捧げようとした。パウロのしたことを見た群衆は、そこに人間を超えた神の力を確かに見た。そしてこういうわけです。神々が人間の姿をとってお下りになった。するとゼウス神殿の祭司が王子と花飾りを携えてきて、群衆と共に生贄を捧げようとした。ゼウスとはギリシャ神話の主神ですね。で、ヘルメスはゼウスとマイヤっていう、よくわからない、マイヤとの間に生まれたことですから、ゼウスの子なわけです。ヘルメス。雄弁なもの、雄弁なものの守護神と言われている。 ですからパウロが主に語っていたので雄弁なものの守護神がヘルメスだからパウロをしてヘルメス、バルナバをしてゼウスと呼んだ。なぜ彼らはこんなことをしたのか。これありえますよね、私たちの背景でも。ああすごいね神様って言うんだけれども、どの神様か何の話かわからないので、結局古い生き方のそれで神様を崇めるやり方に戻ってしまう。知らなければね。町の人はなぜこのようなことをしたのか。それはこの町にルステラ、その、ま、この町に関連のある神話があった。それはゼウスとヘルメスが人間の姿をとって以前来たんですよね。でも町のほとんどの人たちはこの神々を受け入れなかった。で、その裁きが行われた。なんかそんなが あるわけです。でもある、貧しいっていうか、その老夫婦か、なんかその夫婦だけは、この、彼らを、もてなして、で、彼らはなんか、救われたとか、なんか、テンプルができたとか、なんとかかんとかっていう、そういう信念があったわけです。つまり、過去のそういう失敗を自分たちは犯してはいけない。って言って、今ここでミラクル、奇跡を見たときに、おお、これはゼウスとヘルメスがやってきたんだと言って、彼らはこのようにした。で、最初は彼ら自分たちの言葉ね、まあギリシャ語話したと思うんだけれども、あまりにもその、びっくりしたゆえに、ね、神話と関連してたからかびっくりしたので、彼らはルカオニア語にで話したので、おそらくパウロたちはわからなかったんでしょ、何をしてるのか。でもそれを知った時に、どうにか知った時に、パウロたちはそれをやめさせようとして、群衆に語りかける。14節から18節のところ。これを聞いた人たち、バルナバとパウロは、衣を裂いて、群衆の中に駆け込み、叫びながら言った。皆さんどうしてこんなことをするのですか？私たちも皆さんと同じ人間です。そしてあなた方がこのような虚しいことを捨てて、天と地と海とその中にあるすべてのものをお作りになった、生ける神に立ち返るように、福音を述べ伝えている者たちです。過ぎ去った時代には、神はあらゆる国の人々が、それぞれ自分の道を歩むことを許しておられました。とはいえご自身のことを明かししないでおられたのではありません。すなわち恵みをもって天から雨を降らせ、実りの季節を与え、食物と喜びとであなた方の心を満たしてくださったのです。こう言ってようやくのことで群衆が彼らに生贄を捧げるのをやめさせた。ここでの人々はユダヤ人ではなかったので、パウロの語り方にも変化がありますね。変化が見られます。つまりユダヤ人の先祖たちやダビデ王、預言者たちの言葉といったものはここには出てこなくって、この神様が天地万物、天と地と海とその中にあるすべてのものをお作りになった創造主であること。そしてそれに関連して、この作られた神、それに関連して神様が天から雨を降らせ、実りの季節を与え、食物と喜びとで人々の心を満たしてくださる恵みの方であることをパウロは伝える。そのようにしてようやくのことで群衆が生贄を捧げるのをやめさすことができたわけですね。がしかし、ここで私たちはこのパウロたちがなぜ自分たちはこの福音を語っているのか、そもそもなぜ私たちがここに来たのか、福音を語っているのか、述べ伝えているのかと、言っているその言葉に心を留めたいと思うんです。今日はこのところで終わりですけれども、箇所としてはね、そのことに、心を留めたい。もう一度15節見てください。今読んだところですが、皆さんどうしてこんなことをするのですか、私たちも皆さんと同じ人間です。この後ですね、そしてあなた方がこのような虚しいことを捨てて、天と地と海とその中にあるすべてのものをお作りになった生ける神に立ち返るように福音を述べ伝えている者たちです。パウロはなぜ福音を伝えている、述べ伝えていると言っています？福音によって、それは福音によって福音を聞く者がこのような虚しいことを捨てて生ける神に立ち返るようになるため。日本語では捨ててって出てきますけれども、これ、もともとは捨てる、捨ててっていうのはないですね。つまり、それは福音、この福音を通して、福音は、それを受けるものを、虚しいことから、 生ける神に向きを変えさせる。方向転換、悔い改めのことですよね。向きを変えさせる。だから両方っていうのはないわけです。ね、こっちに向くためにはこっちは捨ててるわけです。ターンしてるわけですから、こっち向きながらこっちに行ってたら後ろ向きに歩いてたら変な話になるわけですよね。神に立ち返るためにはこれを捨ててるわけです。だからどっちかっていうことを言ってるわけですね。向きを変えたっていうことを言う。そのために福音を語っている。で、このことはすでに信仰を持っている人々にとっては、私たちにとっては何度も耳にしてきたことでしょう。では現実はどうですか、皆さん。結局いつもそこですよね。分かっている、聞いている、でも現実はどうなのか。皆さん、あなたのその生き方、その心の中、現実はどうですか？現状はどうですか？あなたは虚しいことを捨てて、生ける神に立ち返って生きておられますか？どちらもっていうことはないですか？そこには生ける主を愛し、主に仕えることを、もう立ち返ったわけですよ。主を愛し、主に仕えることを妨げるような自己中心な生き方や考え方、または偶像の神。何か作ってあるじゃないですよ。作ってなくても何かを神のようにある、それは自分自身も含めて、お金や健康やこの世にある、この世とこの世にあるものですが、何かそこに偶像の神は存在しないですか？神様よりも優先していることは何かないですか？家族であっても、配偶者であっても、子供であっても。パウロの行った癒しを見た群衆は、確かにそれを人にはできないこととして、つまり神の業であると受け止めましたね。ここまでは良かったわけです。その通りなわけですよね。ところが彼らは生ける神のことを知らなかった、ね、知らなかったので、これまで彼らが信じてきたもの、つまりギリシャ神話に基づいて、あ、こういうことだ、あ、もしかしたらこの人たちは神じゃないのか、私たちの考えに基づいてゼウスとヘルメスだって言って行動したので、それは偶像の神に生贄を捧げるということになったわけですよね。で、この彼らのリアクションは、まあそういう意味においては仕方がなかったと言えるでしょう。もうそれで終わり、あなたたちはもう失敗したと、じゃなくって、そういうリアクションは仕方なかった。まだ彼らは生ける神のことを知らなかったからですね。でも皆さんどうですか？いや、まだ救われて間もない、まだ聖書もよくわからないって、そういう、だったらまだわかりますよ。でももう、一年あったら聖書読めますよね。まあ長くて三年あったら聖書読めますよね。信仰歴どれぐらいですか？皆さんその中で神様、もういや私はまだ知らないとか言えないと思いますよね。その中でどうですか？ここにはクリスチャンホームで育った人もいれば、私のように大人になってからイエス様を信じた人もいることでしょう。あなたは、皆さん、あなたはイエス様を信じることで、生ける神様の方に向きを変えたということが、それまでの古い習慣や考え方から離れたこと、離れることだと理解しておられますか？それにプラスして神様を受け入れたんじゃなくって、神様に立ち返った。イエス様を主として受け入れたっていうことは、もうこの古い生き方考えを後にしたっていうことです。そのように理解しておられますか？責めてないですよ。理解しておられますか？それゆえに、それらを捨てて、もう捨てたものと考えて、イエス様にある新しい愛の生き方。立法主義じゃないですよ。愛によって生かされて、愛によって私たちは行動する、ね、イエス様を伝える、その愛の立法、イエス様に生きる生き方へと進んでおられますか？過ぎ去った時代には、神はあらゆる国の人々が、それぞれ自分の道を歩むことを許しておられました。と、パウロが言うように、神様は実に忍耐深いお方です。 許しておられたわけです。おのおの自分の道っていうのは自己中心に歩むこと、要は罪ない生き方をすることを許しておられた。忍耐をもって受け入れ、その彼らを許しておられた。ですから私たちのうちに、これ私たちです、私たちのうちに少しでも虚しいこととしての罪や偶像が残っていたら、もうあなたは終わりだ、もう許されないよっておっしゃる方ではない。でもその罪をそのままにしておくなら、結局のところそれが罠となるって、もうイスラエルの民でも、ね、よく言ってますよね。私もそれがを残しておいた、それが罠となってパンダネのように膨らんで、結局彼らは神様から離れた。ソロモンもそう、そういうようなことをこう聖書はずっと告げてるわけじゃないですか。ですからそれが罠となり、主から離れさすことになるゆえに、主はそこから向きを立ち変えて、ご自分に聞くこと、つまり御言葉を通してイエス様に聞くことを迫られる。私はもうずっと御言葉のことをね、たくさんどれだけ読んだかって、そういうのはもうその人のペースがある。でも聞く心っていうのは、どれだけしたじゃなくって、したかしてないかじゃなくて、聞こうとする心はもうその人のが持たない限りは、もう私はどうしようもできないわけじゃないですか。でもそのようにして御言葉を通してイエス様に聞くことを迫られるのは、ここが救いの道だからです。こっちを見ているならば、ね、見ながらこういうふうに後ろには行かないわけです。見てないからこっちに行っちゃうわけでしょ。でも私たちの中ではどっちつかずみたいなのをしたい。ルークワーム、生ぬるいことをしたいわけですが、それはこっちの素晴らしさを見てたらこっちには行かないんです。これを見てないからこっちに行くわけですよね。でもそれが罠となって、信仰があるようでもどんどんどんどん引っ張られます。常に私たちは傾いてコロコロね、罪の方に落ちていくようなものですから、イエス様見てなかったらそのままあーって言っちゃう。でも、もっと大変、問題なのは、それでもまだ大丈夫。あの人と比べたら大丈夫。教会でもそんな人いっぱい、アメリカの教会にはもっとおかしな人たちがいっぱいいてね、ね、福音でない福音を、繁栄祝福の福音を、まだ私なんか大丈夫。そこは基準じゃないですよ、他の人と比べて。でもそうないです、そういう誘惑。私たちが虚しいことを捨てて神様の方へ完全に向きを変えることができたら許されるんではないです。ああだから、ああもう私は今日から向きを変えます、完全にそっちだけを見ますって言って完全に私ができたと思ったら許されるんではないんです。すでに許されてるから、いつでも向きを変えることができる。主がすでに許してくださってるが、私たちは御言葉を聞いて、ああ主よごめんなさいって、あなたはね、私、あなたは私の救い主でって向きを変えることができるのは許されてるから。福音によって、良い知らせによって、つまり神の御子であり救い主イエス様が不信仰で不従順な私たちのために十字架にかかって死んでくださったことで、罪人私たちに対する神の裁きをすでに代わりに受けてくださったので、私たちには今日も恵みとして、この許しが恵みとして与えられている。イエス様のゆえです。私がちゃんとした、私がこうしたでじゃなくって、イエス様のゆえに、神様に立ち返った後も主から離れ虚しいことに戻るという現実がありながらも、あるかもしれない、ありながらも許しが恵みとして私たちに与えられ続けているのは、このイエス様救い主のゆえであり、それが福音なんです。でしょ、皆さんこれを聞いて、ああもう災いだなって思わないんじゃないですか。そんなうまい話があっていいのかって思わないです。そんなんで許されるのかって思わないです。主は許してくださってるんですよ、イエス様のゆえ。そして今日も立ち返りなさい、私を見なさい、もう立ち返って見てるならば、もっと私に近づきなさい、私はあなたに近づく。ですから私たちは主を侮ってはいけないね、この許しを逆手にとって、ああまだ大丈夫、許されるんだからまだ大丈夫、どうせ許されるんだからと言ってはいけない。なぜならば、そのような人は、そう言える人は主の十字架の意味が分かっていない。 でしょ。神の御子が命を捧げて殺されることまでして、神様はそこまでしてこの御子によって許すって決めたのに、その御子の死を見て、あ、まだ私許されるから大丈夫ですよねって言えないですよ。人の死を前に、その家族の前に、皆さんそうやって軽々しくもの言えますか？彼の死はね、もう神様喜ばれてるとかね、たまたまですよ、なんとかで、どんな言葉でもいい。軽々しく言えますか？神の御子ですよ。神の御子、神様はこのお方をして、この死を通して私たちを許すとされた、このお方のその恵み、福音を聞いて、私たちは、あ、まだ大丈夫。言えるはずがない。言えるとしたら、その人は十字架の意味、つまり福音の意味が分かっていない証拠。責めてるんじゃないですよ。責めてるんじゃない。でも分かっていないことが分かるならば、求めるでしょう。本当にこの救いが欲しかったら求めるでしょう。福音を聞いて喜ぶ人。福音を聞いてその差し出された許し、神様の愛を感謝して受け取る人は、進んで主に聞き従っていくことで、恵みの世界へといよいよ導き入れられていく。これはもう体験しないとわからない。でもイエス様のこの福音を感謝します、ね、許しを感謝して受け取って聞いていく。それで終わりじゃないですよ。戻ったらダメですよ。イエス様教えてください、あなたのことって、イエス様に聞いていくならば、どんどんどんどんイエス様は私たちを恵みの世界へと、恵みの深いところへといよいよ引き寄せてくださる。そしてやがての日には、もう私たちは待ち遠しい、もうこの世はもういいです、待ち遠しい、イエス様早く来てください、イエス様ね、レディーになったらかどうかわからないですよ、私は神様ではないから。でもそのようにしてイエス様を、まずこの婚姻結婚を待ち望む人をイエス様は喜んで迎えてください。理屈じゃない、これを知ってるという理屈じゃない。私たちがイエス様をこう愛しているものに、イエス様は喜んで天の御国を与えてください。お祈りしましょう。